高校の時にですね、人の人たるゆえは人と人との交流にありとして、でアウグスティヌスという言葉を歴史の先生が卒業の花向けに言ってたんです。その感じで印象に人と人との交流にありとして、まあ、当然出会いとかするとか
どうでしょう。
ね、私はもう人と人との交流よりもね、先に人と神との交流が必要だと思うね。やっぱり人と人って言ってもね、まあこの地球のレベルだとまだ低いですよね、段階がね。マイナスの持ったものとマイナスの持ったものとの交流っていうのはね、マイナスを増幅する可能性があるんですよ、ね。特に与え過ごす心だったらね、プラスの、ね、交流が起こるんですけど、お互いに求める心を起こすと必ずマイナスが増幅される。だからまず神様と自分との交流を図るのが大事ですね。でプラスの人間になって初めてね、一つの交流が、ね、生きてくるっていうね。でイエス・キリストさんがね、弟子に対する、ね、まあ、イマジネとしてね、何時ら心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、主なる何時の神相手よ、これ第一の戒めって教えてるね。で第二の戒めがね、そのように何時らの隣人を相手よっていうね。だからその全てを尽くして神様を愛するっていうね、愛するというのは神様と、ね、交流していったりかするっていう意味ですよね。だからまず神様と交流をしっかり図ってからね、神様 の、ね、その無限のプラスを受けて、それで隣人とね交流すると、ね、まあ隣人というのは神様分身ですよね、別れっていうね。だから神様を元にしてね、神様の現れとしての隣人と交流するというのは本当のプラスの交流になっているよね。だからお互いにね高め合えるね、本当のプラスと交流してね、どんどん幸せを大きくしていけるというふうになるということですね。
はい。今日からじゃあ、人の人たちも、人と神との交流にあり
そうね。第一はね、第二は人と神との交流でいいですけど。
神との交流ということについて、具体的に瞑想とかに乗り切ることをおっしゃったんでしょうか。
それも一つの方法ですね。
はい、他には
ね、神様のためにね、自分を捧げて働くっていうのもいいんですよね。奉仕ね、それは全体への奉仕ですけどね、神様は全ての全てなるものでね、全体への奉仕を心がけたら、ね、もう自然に神様と交流はなるんですよね。
自分のことだけでなく、他人や周りのことのために、
はい、
奉仕する
ということで、そうですね、はい、だから大変の奉仕っていうのがね、自然な交流になってきますよね。
今朝も祈りと瞑想なんですけど、もう私は雑念がいっぱいでですね、次から次へといろんなことが浮かんでくるんですけども、まあ、それ全部よろしいんですか。
はい。
初期のレベルではそれでもいいんです。
そうですね、やっぱりね、過去にね、やっぱり感謝を忘れているときはみんな思いをね、どんどんね、生み出して溜めてしまいますよね。感謝に気出して初めてね、思いがもう必要なくなって、どんどん消してもらう段階ですから、ね、だからどんどん浮かび出るっていうことは、そこに溜まったものを、ね、どんどんね、奥から押し出して消してくださっているからですね。だから今改めてね、雑念を起こしてるじゃないよね。消し去ってもらってるそのね、残りカスが浮かび出て、神様の確認とって消してるっていうね。だからお気づけしてもらったら残りカスがちょっと浮かび出るような感覚なんだよね。だからそれを、ね、確認して喜ぶのがいいよね。これの何万倍以上消してもらってるっていうぐらいね、うん。だから雑念にとらわれずに神様に入っていけるね、そしたらね。
感謝という気持ちで、ね、 ていればいい
ですね。
改めてどんどんやっていけば、
そうです。だから最初からね、神様の大きいね、会の働き、気づくっていうのは少ないんですよね。でもありがとうございますから、唱えるだけで、ね、気づきがどんどん増えてきますよね。そして本当の感謝、感謝に導かれていくんで。 まあ神様をね、直感的に感じるっていうのは、ね、神様をまともに見ないとダメなんですね。神様の手を向けるとね、神様の全体像は分からないよね。ちょうど例えば言いますとね、あの太陽があるでしょ、ね、太陽へ心をまともに向けた時はね、太陽の全体像が分かりますよね。で、光源と光が一体化して見えてくるんですね。その時は、全てが無限の無限のプラスに見えるね。みんな無限無限に輝いてるっていうふうにしか見えなくなるね。でも、太陽を背に向けた時はね、太陽から放射された光のね、あと追いかけるような感じでね、小さい光を感じるぐらいか、ね。だから自分が、どちらへ向いてるかっていうのが一番大事なのね。 だからその光源に心を向けてるか、ね、光源を手に向けてるかっていうね、もしね、ちょっとでもマイナスに見えたとしたら、ね、光源に手を向けた見方なんですよね。だから自分の立場がね、どういう立場にあってもね、上の方にあっても下の方にあってもね、光源に手を向けた時は必ず全てがマイナスに見え出すのね。でも光源をね、まとめに見る、ね、向きになってたらね、一番下にあってもね、上の段階にあっても全てをプラスに見ていけるのね。だからこの世の全てがそれでね、常に無限の無限のプラスに見えたら正しい見方、神様を、ね、受け入れている状態ね。そしたらどうしたらその神様の方へ心を向けられるかっていうね、やっぱり言葉の力を使わないとできないよね。言葉がね、心の方向づけをするね。そうするとそのどういう言葉がね、光源を神様差し示すことなのかっていうね、やはりあの無限の無限のね、何々っていうふうにね、神様の特性をね、無限の無限という大きくね、表さないと光源に向かないよね。だから無限の無限の輝きがいっぱいというふうに言うとね、光源へ心を向いてくるね。また無限の無限の幸せがいっぱいというとね、神様へ光源向けるね。だからいいね、神様の特性を表す言葉をね、無限の無限とつけて使うというね、だから必ず光源へ神様へ心を向けていけるね。そうすると心の感覚がね、もうどんどん明るく輝いてくるね。全てをプラスにプラスに受けていけるね、自分に変化するね。だから心の向きが一番大事よね。そのためのね、言葉のね、まあどういう言葉を選んで使うかっていうね、これがまず一番大事になってくるね。だからもう常に積極的にね、無限の無限の何々というプラスのことは使い続けて、本当のね、感染に向き続けられるね。でもその言葉を使わなかったらね、やっぱり光源に手を向けてしまう、ね、心の隙が生まれるね。その時にちらっと見た時にね、マイナスに見えるっていうね。だからいつも祈り続けるっていうのが大事よね。だからありがとうございますって唱え続けて、一瞬もね、その心の隙のないようにしたらいつも全てが無限に輝いて見えてくるね。だから現実のこの世界もね、全部光り輝いて見えたら嘘なのね。単なるものとかね、人っていうふうに見えたらダメよね。本当にね、全てが光り輝いてるっていうふうに感じられて、ね、神様の心を向けてるかなっていう感じよね。はい、ありがとうございます。愛というのはね、マイナスの言葉よ ね。神様のプラスの番組にはね、戦いはないのよね。仮にね、プラスとマイナスってやってもね、光と闇ってやってもね、これ戦いじゃないよね。助け合いないよね。だからそのプラスを起き上がらせるためのね、働きやマイナスの姿でしょ。光との闇があったとしてね、闇がなかったら大きい光でね、とどまるね。闇の働きがその光の段階をね、無限にね、作り上げてくれるね。小さい光、大きい光っていうふうにね、また今日の光もね、小さいのか大きいのまで全部ね、そういうふうに無限の無限のね、光のね、表現を生み出してくれる働きよね、闇はね。だから敵対するもんじゃないのね。お互い助け合う姿を取るね、これはプラスの方の見方よね。だから戦いに聖なるっていう言葉つけてるのね。 これはそのね、本当ね、正しい戦いで何ではないよね。光が闇をね、包むときにね、ね、光が全面に出た闇は自然にね、退散するのは当然だよね。だから光が常に主役でね、闇が脇役ね、ね、助け役よね。戦いじゃないっていうところは本当は見方ないよね。だからその聖戦とかいう言葉を使ってもね、勝ってるのは屁理屈よね。だからイスラム教のね、そのアラーの神様がね、唯一無二のね、絶対の神様であったらね、宇宙の全部を自分の中で包容しないといけないよね。だから他宗教全部自分の中で包容して生かしきらないとね、本当のね、一神教って言えないよね。また全てのね、民族もね、どの国の人もね、本当に大きい愛の心で包み込まないとね、戦ってやっつけるんだったら、ね、アラーの神様の心から大きく外れてる。ね。だからやっぱり人の使う言葉が大事なのね。やっぱりつまらんね、マイナスの言葉をね、使うからそのね、言葉に負けていく、ね、奪われていくのね。戦いも政治もやらないと思うね。みんなね、神様の現れっていうふうにね、感謝して、で、それで恩返しの心で、みんなの幸せのために一生懸命ね、伝えてもらうというね、そういう生き方だったらね、争いは絶対ないよね。だから、言葉のね、間違いよね、聖戦っていうのはね。さんっていうのはね、大きくね、もう自然現象を動かす働きするよね。だからその風を起こすのも竜神さんの働きよね。台風もそうだし、ね、例えば一つの例よね、風はあの清めの働きよね。空気が動かなかったらみんな死滅するのよね。だからあの風の強いところほど、ね、文化が与えるというぐらいね、清められていいものが出てくるっていうね。風の働きもオリジンさんの働きとの働きね。水もそうよね。それ大地のね、働きも全部そうだよね。大きい自然現象の働きみんなオリジンさんが使ってるよね。だからそのオリジンさんもね、あの段階が無限に分かれるね。だから純白のね、オリジンさんが一番上よね。なぜ保護色になるかな。それからだんだんとね、色合いが出てくるね、青色とかね、髪を伸びてきたりね、黒くなったりね、黒くなったりっていうね、黒い竜が一番、まあ、程度が、ね、低いって言ったらね、でもそれがね、あの程度が低いから終わりにかくは言えないよね。例えばね、いろんな物質が現象を起こすね、金粉がパラツがふっと下するようなね、そういう働きは黒竜さんがね。ね、一番このようにお悩みに近いね、その竜神さんが働かないとできないね、白竜さんはそれできないね、波が違いすぎるからってね。だからいろんなね、竜神さんがね、必要だったら、ね、神さんに使われて働くね。だからその大きさでもね、全部違うの ね、大きい銀河系宇宙を司る竜神さん、ものすごく大きいね。だから地球の興味を司るね、竜神さんでもね、かなり大きいね、隠れた一体系だね、竜神さんね。また地球自体がね、まあ、竜神さんに立てられてね、地球霊王っていうね、大竜神さんだよね。だから地球はね、竜神さんの体なんですね。その上にみんなが生かしてもらって、置いてもらっていいよ。だからあまり汚いものを食べてね、傷つけると、竜神さん体が痒いとか痛いとか。 ちょっと体をずっと動かして1になるね。ただ、龍仁さんはこのような姿で現れてないよね。このように現れてないけど、向こうの世界にいてるね。向こうの世界にね。
だからじゃあ特別な人になって見えるんですかね。
いや、別に。
特別な場合。
いや、見えたからどうなってないね。ね、だから誰でも必要だと見ててもらうね。ただ見えたからね。いいのでも立派でも何でもないよね。だからちょっと波があった、ね。また向こうの方から波合わせてくれたって言われてるね。ただその時にね、黄金の竜が見えたっていうね、うん、それはその人たちにちょっとね、違って見てたのかもしれないし、見えたかもしれないね。でも、ね、もっともっと無限の竜さんがいるかね、竜神さんがいっぱいね、見えても不思議じゃないよね。もう常にどこにでも働いてるからね。だからそういう現象にあまりとらわれない方がいいよね。ね、UFO もね、本物に専門があるのよね。だから本物はね、高い波動を持っててね、ちょっと UFO もね、人間のそのね、体と一体化するよね、心と一体化して、自分のね、体を動かすような感覚で UFO を通じるのね。だから心でね、支配してね、自由自在にね、瞬間移動するのね。でも写真撮れてるの全部ね、本当のものかどうかわからないね、ほとんど似てるもんね。だからその低い世界からね、物質が現象で、そういう光に見せたりね、いろんな姿、形に見せたりするのね。見せ物の方にね、本当に UFO じゃないよね。だからこういうのはもう 95% 見せ物よね。またこういうの人はトリックで写真撮る場合があるね。地球みたいなね、もう浮かばせてね、UFO の形にしてね、上手に写真撮って見せてるからね。だから本当、本物はね、本当に必要な時にね、ちょっと姿を見せて、同時にね、その表面のために一回りね、放って立ってくれるときにね、まあ、ほとんどは偽物が多いね。
深いレベルの空気は、地球のサポート
とか、人間のね、心の進化をね、底進するために、ね、自立を促す意味でね、助けには来ているね。ただ、外からね、勝手に助けてね、甘やかすようませんね。だから一人一人みんなね、神なる自分に戻れっていうね、自立を促すために助けるね。それも守護霊さんとか表現さんも同じだけど、ね、だからそういうレベルと同じだよね。宇宙人、本当に自分をね、立派に磨き上げた、まあ地球人も立派に磨き上げた宇宙人だけど、ね、心が宇宙大に広がった人っていうね、そういう宇宙人って言ってるよね。だからその地球以外の他の星にいてる人はね、異星人って言った方がいいね、宇宙人って言わずにね。だから宇宙人っていうことを使うときは、ね、宇宙を自分のね、家とか自分が宇宙だっていう自覚に入った人ね、大きい自覚に入った人が宇宙人だよね。昔はね、例えば伊勢神宮にかなりね、お会いしたこともあるよね。なんか柏原神宮とかね、そういうところで1年間定期を買って毎日毎朝帰ったりね、またこうね、近くの神社にね、お会いしたりってね、いろいろしたことあるんですけど、それもやっぱり自分を、まあ、磨き上げるためにっていうんでね。ただね、私の場合は、ね、いろんな背後の仕事をした人がね、神社にお参りするときでもね、何のために行くんだって言われるね。ね、何を目的に行くんだってね、問われるんだよね。そしたらその近くの神社に行くんでもね、さて何のためかなって思うからね。ね、本当にそのね、神社の神様を助けを受けるためだったらね、 ちょっとね、お門違いだねっていうね、本当に守ってるのはね、ね、守護霊、守護人だけっていうね、神社の神様じゃないっていうね。だからどんな、ね、他の、ね、神様の助けも、ね、守護霊さん、守護人さんを無視しては、ね、絶対助けに来ないっていうね。またその守護霊さん、守護人さんがね、他の神様に頼らんでもいいぐらいの力をね、大きい無限の力を持ってるっていうね。あと自分がね、程度が高なったらいくらでもね、高い、ね、大きい力をね、添えてあげるっていうね。そしたら何のために行くんかと思うね。助けてもらうためじゃないよね。またその伊勢神宮に参りするにしてもね、本当のね、天照大御神様がそんな小さいね、人間作った、ね、箱の裏の中に入ってこない、入ってないよね。宇宙の大神様のね、最高表現としての本体の天照大御神様はね、もう無限無限に輝いて無限無限に大きいね、宇宙全体を一つにね、特化する神様だからね、宇宙の全体の姿だよね。だからその小さい模型のような神社に入らない、絶対ね。だからそこへお参りするのはね、そこを通してね、本体の本当の天照大御神様に心を向けやすいから行くわけね。また私も柏神宮参りしたときはね、うん、本当の海の日本建国の理想のね、心がね、もっと深く分かりたいと思って一年が帰ったんですけどね。それでもね、まあそういう神社っていうのはね、ある意味ではその神様のお使いとしてのね、いろんな神々様がね、この世とね、本体の神様とね、つなぐための、ね、はしごの役目でね、心を清めたりね、そしてその神様とね、交流できるのにね、間に立ってね、助けてくれたり、いろんな働きしてくれるわね。だから本体の神様がそこにいているんじゃなしにね、その神様を使いとしてのね、眷属としての神様が、ね、段階をね、いろんな段階をね、取り揃えて守っているのね。だから自分の心境もし低かったら、ね、自分に合う心境の神様が先にすっと出てきてね、上上繋いでくれるね。自分の心境が高なったらね、どんどん上の神様と交流でね、本体から繋いでくれるから、ね、だからその自分の心境を高める上でね、いろんな助けを受けやすいよね。でも本当はもう本当の自分の守護霊が自分さんを通さないと通さないよね。どこへお参りするにしてもね、まず自分の守護霊さん、守護神さんが直接働くね。であといろんな人とのね、神様との交流も図ってくれるね。神様との縁も人との縁も ね、自分の守護霊さん、守護神さんが全部使わずね、してくれるね。だから自分の守護霊さん、守護神さんをね、まず無視してね、他と先に交流しようなんて、そんな絶対できない。嘘や、それはね。
はい、守護霊様と守護神様と、まだ別なので
しょうか。そうね、だからそういう段階に分けた方がね、あまり上だとね、上から下へ波合わすのは難しいね。ね、一番上から一番下になって波の違いが大きすぎてね、合わしにくいね。だから段階を打ってね、例えば守護霊さんだったら、このね、肉体界に近くね、自分の座を置いてね、波合わしやすくなっているよね。だから自分のね、立場、置き場所をね、まず定めてきてるね、守護霊さんはね。守護霊さんはもっと上の方へ定めてるからね。だからその守護霊さんを守る役目としてね、守護霊さんが働いてるよね。だから段階をって働かないとね、働きにくいというところがあるんですね。だからそのね、守護霊さん、守護神さんって言うけどね、これも段階がいろいろあるのよね。だから簡単に守護霊さん、守護神さんって言葉を使うんですけどね、守護霊さんを助ける役の守護神さんがね、何段階上になるかもしれないね、団体もね、場合によったらね。だから一番守りやすいように、助けやすいように働いてるね。
人間には守護霊様
では
必ず
いらっしゃるんですか。まあもう どんな人にも必ずついているね。
交代することとかある
。守護霊様は交代しないね。で、その守護霊さんに力の差があるかってないよね。守護霊さんはやっぱりね、本当の意味で悟り開いてね、大きい力を持ってるから、ただ自由自在にね、いろんな、ね、姿に変身したり、ね、悟り方を変えることがあるからね。ただ自分のね、心境に応じてね、いろんな姿をとって助けてくれるね。例えばね、あのキリスト教を、まあ、信じてるんだって言ってね、もうキリスト教にね、心がとらわれてガキガキになってる時なんかね、他のね、仏教のね、神様の姿を取ったら出てこれないよね。相手してもらえないからってね。そういう時はね、キリスト教のね、お腰の姿を取ったりね、キリスト教で出てくる神様の名前を使って出てくるね、変身してですよね。だからね、化けるのは上手よね。で、仏教の勉強をするようになったらね、今度は仏教系統の、ね、いろんな仏さんとかね、仏さんの姿が出てくるね。だから本当に守護霊さんがどういう姿かって一定の姿ないよね。だから過去にね、こういう姿にこの世に生まれて、いろんな体験んで、こういうね、自分なんだって言ってもね、それも過去の小さい足跡ぐらいだから、ね、今の守護霊さんとはもう全然ね、無関係ぐらいね、もう違うのよね。だから過去にこういう立派なね、姿を取ってたっていう守護霊さんもね、そういう過去の話してほしくないね。そんなつまらんね、未熟な時の話なんかね、もう聞きとうないっていうね、そのぐらい自由にないよね。だからあの人にはこういう守護霊さんと言ってるっていうのはね、その見る人が勝手にそういうふうに見ただけね、その人にはそう見えたっていうね、他の人は別な姿に見えるね。もっと奥見るんだったらね、そういうつまらん姿じゃなくて、もっとね、光り輝いた大きい姿に見えるしね。
松下幸之助にはなんか200人ぐらい守護霊様がついてたなんて、なんかでいろんなことがあるんですが、そうすると別にそんな何百人も行く必要もないような気がするんですが、その辺はどうですか。
ね、それもそのね、そういうふうに見た人の見方よ ね。ただあの働きが大きくなると、ね、守護霊さんのね、周りに副守護霊さんの形でね、いろんな守護霊さん級の人がね、応援に来るのは確かにね。だから働きが大きいということはね、それだけ大きいね、大御霊のね、そういう守護霊さんっていうのを人がついてね、使ってくれてるっていうんだよね。でも大きい、もっと大きい働きね、例えばね、本当の意味のね、人のね、心の救済とかね、大きい大きめにね、使われてるんだったらね、守護神さんが何百体ずつ来るよね。ね、でもそれも一つの見方に過ぎないよね。本当に必要だったらね、宇宙全体から無限の真実がね、助けに出てくるから、ね、逆に言うとね、神様に大きく使ってもらう人ほどね、たくさんの神が出てるって言ったそうよね。ねえ、だから神様が全部見通してるでしょ。どんな小さいものも大きいものもね、全てを見通すよね。だからこの今の私のこの立場でね、全部見えたら困るのね、やっぱり ね、地球上の全部の人の心をね、読むだけでもね、まだね、必要ないことでしょ。ね、つまらんは見るんだね。みんな心の状態でね、こう肉体人間の心の状態分かったってね、意味ないでしょ。またそのこのね、同じ心いっぱいあるのにね、段階無限にあるのにね、その無限のね、段階の心を全部読み取って何になるかというね、その死ぬ時にね、一つ分かるね。死ぬ時、死ぬだけはちゃんとね、分かるようになってるね。だからもう必要になったら感謝だけちょっと入ってくるからね。 がいつもそういう人の心を読めるっていうのはね、困るでるんだろうね。ね、だから人のね、あのね、寿命でもそうよね。でこの人いつ死ぬって見えてね、あ、この人魂抜けてるってね、全部の人のこんなのが分かったってね、困るよね。それでもあのね、あ、この人の寿命いつってちょっと分かるときもあるよね。ね、あ、この人の魂、あ、もう抜けてしまってるって分かるよね。必要だったら分かるよね。だから本当の神様の助けや神通力っていうのはね、必要な時に必要なだけがふっと出てくるね。必要な人は絶対出ない、これならいいのよね。困るほど出てきた。ね、内勤をね、まあ、つなぎ道っていうね、道っていう方をね、これは本当のね、自分を磨き出すためにあるね。昔からあの神事神事としてのね、綱引きっていうのは、ね、ただ神社の前で引いたりするのはあるでしょ。老若男女には全部揃ってね、あれはあの綱が神様の宇宙創造の、ね、働きをさせてるね。だから神様を表すね、綱ね、ね、あれ綱をなって左遷右遷のね、綱をなってるわけね。その両極からこう縄れている一つの姿を取ってるっていう意味でね、だから宇宙創造の姿を指し、宇宙創造の神様ね、最高表現を指してね、だから綱が浜地だと海神様とね、締めのあの周りもそうなんだけどね、結界じゃないよね。浜地だと海神様を象徴するね、神様の中をね、だから綱を見えることは神様の、ね、最高表現と一体だとね、それで大きい助けを受けてね、で神様を通してね、綱を握っている人の心の交流が図られるっていうね、そういうのが本当の意味だよね。だからその綱引き、まあ、道で綱引き競技みたいな姿はね、両方にチームが分かれて引き合うでしょ。それはそのお互いの良さを引っ張り出し合うというね、僕のね、神なる姿を引っ張り出し合って、それで感じし合って喜び合うという意味があるんですね。だから勝ち負けはないの、本当はね。打ち負かすんじゃないね。お互いの良さ引っ張り出してもらうというね、引き出し合うというのが本当のね、綱引きね。また綱引きをすると忍耐がつくね。ね、うん、全力を出し尽くして限界ギリギリまで行くね。でそこで力を緩めるわけにいかんね。みんな頑張ってたらね、もうギリギリまでね、力を出し尽くす練習ができるね。だから忍耐がついてね、限界を破って全力出し尽くせるっていうね、それも短時間にできるよ、ね、それが本当の自分を引き出すね、大きい働きにしてくれるね。そこにまたありがとうございますってね、感謝をね、込めながらすると、もう一つ大きいね、助けを受けるのね。そういう意味で、みんな頑張ってるね。まあ、個人国競技っていうのもいいんですけどね、団体競技っていうのも大事だよね。ね、我が、ね、一番大事でしょ。ね、一つにならないとね。だから、ガを出すとね、バラバラになるから力が発揮できない、綱引きなんてね。一人ね、ガを出したらもうすっと力抜けるような感じでね、自分の時からね。だから自分のガを出せなくなるかな、ね。それで自分がね、どれだけね、頑張ってるっていうね、見せることもできないね。ね、一人一人どれだけ引いてるかわからないから、ちょっとどこから見てもね。だから、かっこよさを見せようなんて、気配心が消えてしまうね。もうただ無心に全力出し尽くしてっていうね、で全体と一つにね、調和してね、そして力発揮しようという形なんですね。だから顔を大きく消してもらえるね、大事ですよね。まああの綱引きって本当にね、あの体力つくんですよね、本当にね、毎日練習するとね、年に1回の運動会行くんでもね、ちょっとそれだけでもあと1週間ぐらい答えるでしょ。ね、なんかそれを毎日言ってたらそういうこと全然ないね。うん、それだけ力ついてるのよね。だから仕事をね、日常生活にする上でね、もう本当のね、仕事をする力がパワーアップするのね。もう少々のね、力仕事は平気になるよね。やっぱり全身の力がつくもんね。 だからね、マラソンのね、まあ、例えばね、競技に出るんでもね、つなぎ出たら大丈夫よね。普段走ってなかったらね、平気で走れるんじゃないか。そんなぐらいね、力をつくみたいね。十というのは言葉と言うんですけどね、命とか、あプラスのいいもの全部この十って言うんですね、喜び方っていうね。だから無限の無量のって、あの量的に無限に大きいっていう意味でね、喜び事がいっぱいっていうね。であのここからちょっと向こう行ったあのね、あのこれ高知のご利用があって、もうちょっと行くとね、スメラ学園っていうね、そこはあのね、そこはあの心の収容道場としてね、あの日本修士教育財団 の、 あの原田漢方投資っていう方がね、教科書の修士のお手本書いて書いた人だけど、で通信教育で書道を教えられて75万人ぐらいね会員があって、その人があの霊感のものとするときでね、あの塚本天明さんの一二三っていうね真珠をね自ら解読してみんなにその教えを伝えてっていうね、だからこの神様の腕をねみんなに伝えるために、そのね書道でそのいろんなね手本を書いてね、神様の心を、その教えをね伝えるためのその、ね、言い方されたかったよね。それでそのあの時こう、これ高橋のさんがね、お綺麗にね、立ったというね、それでここをね、心の収容道場としてね、スメラの聖地だから、ね、清らかな場所だから、ここにね、本当の神様の心を伝える場所としてね、収容道場を作りなさいというね、それであの、スメラ学園に呼ばれたらね、その方が、あの、私ここへね、6年前に移ってきてるのね、その時にちょっと前に作業してたね、この家に建てたり言われてるのにね、その時にその方訪ねてきてくださった。それはこんなの訪ねてくるわけないんだけど、税関がそれだけからね、分かってたんでしょうね。向こうから訪ねてくださってね、いろいろお話してて、でまたね、向こうへお話に来てほしいって言われてね、それであの家族はもうね、書道の先生を2、3ヶ月集めては研修されてたのね。しっかり心のね、教育をしてね、神が御子を伝えるというね、やっぱり目的を持っているから、まず心をね、磨かないとダメなんていうのね、それでその何ヶ月間の研修があるかなとね、そういうそのね、研修生を集めてね、でそこでお話ししてね、させてもらったからねその時にね、いろいろ話してるその最中にね、書いてくれるのね、あのすごくさっと書いてくれたらね、この3枚ある余ってたらその2回の祈りとね、無料中ってね、どういう言葉を書いてほしいので頼んでないね、まず余ってたらその2回書いてくれたら不思議ねるよね、ほんで祈りって書いてくれてね、無料中って書いてくれて、ね、みんなここにふさわしいかなね、ありがとうございますっていうのはね、アマテラソミカミと今ここを増しますっていうなんでね、アマテラソミカミっていうのがパッと出てくるの不思議よね。でここはもう祈り一筋よね祈りって書いてくれるのもまた不思議だったけどね、でね、無料十点また書いてくれてね、だから無限の無限の喜び事がいっぱいっていうねすごい方だなって思うわね、言われてないが、これはあのね、ごい先生のね、もう昔のね、直筆だけど、うん、なってこうやってもらってるわけですよね。素晴らしい字でしょ、これね。だからその日本の言葉ね、神っていうのはものすごい深い意味あるよね。もう結構分けて5つの意味があるっていうじゃん。絶対笑わず隔離にね、進めて神をね、で創造の働きを表すね、 国家ごり磨くねって感じでね、山寺そう見た目様のね、無限に輝いた統一の働きがね、かがり見つめた、ね、かがり見つめた感じね。でね、その分身のね、八百万の神様でね、無限のね、分身という意味でね、これはかけり見やね、神通時代みたいなところだからってね、かけり見つめて感じね。でこの世も姉も全て含めてね、こういう姿から地に現れるね、姿は、ね、自由自在なね、働きを愛の心で限定してね、いろんな形に現れるっていうね、愛のね、塊結晶として現れることを全てそうでね、これが限定して現れるにっていう限りにっていうね、それで含めて感じね、この切り筒の意味をね、神という言葉で全部総称してるね。神様って言うからね、ありがとうございますと本当は同じなんやね。これ今現れてるだけのとこから東大に光を焼かれてるね、いつもね。だからお祈りのね、する人はちょっとそこへ目いってしまうね、そこにね。で、光の交流がちょっと起こるわね。
まあ、事故の起こりやすいところとか、そういうところにも
貼っておく。だから事故の起こりやすいのにいつも起こるところでもね、これ一枚貼ったら消えてしまうね、事故は。起こらなくなったりね。で、そのね、火山にでも差しとけばね、花が美しいと咲くということはいっぱいあるよね。だから小さいシールでもね、携帯電話貼っといたらね、嫌な電話かからなくなったとかね。ね、いいことずつになるよ、なんてね。ただ、そういうのね、いいことばっかり言うと、またちょっとなんかね、マイナスを行動効果ないんか言うかもしれないけど、その時はね、大きいマイナスを軽く育ててもらって、自分のことして回ってるというのがいいんでね。だからこれは別にヒールなんかっていいんだよ。自分で書いてもいいしね。時代もどんなんでもいいよ。ね、だから漢字だとね、意味が限定されてしまうんだよね。ありがたしってなるとね、例えば人物の神と働けなかったら何者の存在しがたいんだという意味なんですよね。それを逆に言うと何がありありがたしとか ね、いろんな風にまたね、限定された小さい意味が生まれてくれよ。ね、そうすると本当のありがとうございますというね、神様全体像の働きの意味とは全然ね、違うほど遠い意味になってしまうので、その感じのありがたしも含まれていいんですけどね、本当のありがとうございますんでね、その感じを使うとどういうふうに限定されてしまうんでね、かなんどうがいいと思うんですね。必要だったらね、されてもいいですけど、でもね、わざわざマイナスのニュースはなくていいよね。ね、やっぱりプラスプラスで僕を向けてる方がね、マイナスの方に取り込まない方がいいんですね。それがいっぱいというね、無限の輝きがいっぱいというね、ここに無限の平和があるんだけどね、もうプラスにプラスに見てたらいいんだよね。で、そういう人たちがね、平和を、ね、守っていると。ね、だからその戦争とか争いに巻き込まれたら、それを増幅するの。ね、だから取り組んでていいん違うのね。逆に増幅してるからね、 毎日働いてきてる場合が多いですね。今は叫びながらね、戦争しているようであかんないね。平和にしたいっていうのはね、今戦争状態だっていうね、マイナス30代だからね。だからその戦争状態なんか使わずにね、本当の純粋な平和を使う方がいいですね。ね、だからあの、霊魂魄っていうね、人間のね、あの全体像って言うんですけど、もう一つ見方なんですよね。霊が命でね、本がそのね、心の思いの方がね、リパクが肉体っていうね、この3つがバランスとってね、僕からこの世に出来ていろんな働きしてるっていうね。でも一番奥が本当の自分でね、命の自分でね、命ってよく何もないんじゃないね。この世よりも魂よりもっとしっかりした姿形があってね、大きい自分として大きい働きしてる自分ですね、命の自分っていうのね。でその魂の自分はそのね、その後出てくるね、生み出されてくるね。で肉体はその後に生み出されてくるね。だから肉体が消えてね、魂が消えても本体の命の自分は永遠不滅ですね。また肉体が消えて魂と命の自分が生きてる場合があるね。
私の子なんですけれども、小さい頃から精神的に肉体と肉体的に肉を生きていたんですね。それで5年前から体に生きてしまって、今こちらのお家で預かって、母なんですけど、私は全然憎んでなくて、母が昨日ことでしょうがないんですね。その母は、私がいつか近い地に帰ると思って、そのことを怖がっているのと、私しかあんまり出席がいないので、私を訪ねる気持ちを感じて、右に背負うため、その時のロボットを起きていって、させるのかな。その、母の感じが、もっと離れているのに、私の中に入ってきてしまったんです。
ね、あの本当はね、あの自分と母っていうね、絶好に見ずにね、親っていうのは自分の前の世の自分だと思った方がいいね。親の姿をね、そういうふうに見た時にね、やっぱり親の姿はね、自分の前生の自分だったら、そこからいろんなね、隣があるし、ね、もしマイナスだったら、それを改めてプラスにね、変化する、ね、役目があるんですね。だからその、例えばそうでしょ、あの、前の世でね、虐待する姿を撮ってたら、ね、今度ね、生まれ変わった時は、逆にね、虐待される姿というね。それでね、あの前の世の姿をね、マイナスをね、長期にする、償いしてるのね。それで自分の心を立派に磨き上げているね。いろんな学びをしないとね、本当に神様の御心のままにっていうね、完全な自分に戻れないね、まだね、表現できないから。だからマイナスは本当はマイナスじゃないのね。みんな自分をね、完成させるための磨きになるね。ただそのね、あの磨き出すんでもね、粗く磨くときと細かくね、磨くより量があるよね。粗いときは傷、ね、ね、傷ができたように見えるよね。それをだんだん細かく磨いていくときにね、 そうなってくるな、うん、だからいろんな角度からの磨き入るのね全部自分を完成させるね過程の姿ね。だからそれでね、あの神様が守り守って導いてね、ちゃんとそういう過程をね、たどるようにしてくれてたよね。ダイヤモンドをね、ね、本当に美しいものに、ね、仕上げるにはね、あの面がカット、いろんなカットがあるでしょ、ね、いろんな面を落としてね、粗く磨いて細く磨いてっていうね、もう大変な磨きが入らなかったでしょ、ね、だからその面が多いほどいいんでしょあれ ね, ね、4つだけだったらサイコロみたいなね、4つやるやつってなんか思ってるかな、サイコロみたいなあんまり輝かない ね, ね、面が100も200もあるほうがいいよね。だからいろんな角度から磨き入るほうがいいよね。いやないね、別にね、それもね、あのもしね必要だったら自然に撮ろうと思うけどね、だからもう周りの姿全部にね、ありがとうございますの心でね、プラスにプラスに見てからいいんだよね。それが自分をどんどん高め上げてくれるよね。でそのね、本当はもう自分の心の中のね、マイナス面をどんどんね、環境の外に映し出しては消してくれてるんだよね。その時にありがとうございますってことが見れるかどうかを試されてるね。プラスで見た時が、ね、卒業ね。それでその時に神様がそっと消してくれたら、ね、マイナスが、ね、周りが消えていくんだね。だからどれだけね、感謝を深めて神様のをこの愛の助けでね、感じ取るかよね。だから周りに本当のマイナスのね、姿で生きてる人たちいてるよね。でもそれも本当は前のには、もっともっとね、前のような自分かもしれないよね。その時にね、ね、その時の自分はマイナスばっかりだけどね、みんなから助けてもらって、ね、今の自分までね、成長させてくれたって言えるのよね。そしたらマイナスの自分を助けてくれた周りにとってすごいなと思うでしょ。ね、その恩返しね、今度はそういう人を助ける意味でね、ありがとうございますって拝むの、ね、みんな神様の現れってね、僕の素晴らしい姿を引き出すためのね、お祈りよね。それがみんな神様っていうね、ありがとうございますって、ね、感謝のお祈りだよね。だから感謝のお祈りをね、無心にしてあげたらね、必ずね、まず自分の心が清められてね、それで周りの姿がプラスに変化するね。ありがとうございますと、ね、無事にされるのがいいね